こんにちは。Amazon Kindle Store で好評発売中、しばらく出てませんけど、まあ出すつもりはあります。人生サインストールマガジン6様な、がお送りするこのポッドキャスト。まあ最近ね、ぼちぼち無理のない範囲内で、なんかあったたんびに続けようと思ってるんで、まあ、粘り強くご支援いただければと思います。ありがとうございます。今日はちょっとね、突発的に収録しようと思ったんで、相方がいなくて私だけなんですけれども、まあ、簡単に言うとですね、神奈川県川崎市に、稲毛公園という、何ですかね、ちょっと大きな公園があって、もう市役所のね、すぐ脇にあるんですよ。で、まあ、ホームレスの溜まり場みたいな公園だったんですけれども、まあ、なんかいろいろあったんでしょうね。1、2年ぐらい前に、もう大リニューアルされて、超薄汚い公園が、いきなり、アメリカのね、セントラルパークみたいになっちゃったんですよ。なんか意識高いベンチとかね。よくある、まあ、東京とかだとね、東京の公園とか、まあ、バスの停留所とかにあるベンチってもう、横になれないようになってますよね。で、まあ、地方都市もね、まあ、場所場所によっては、まあ、そんな風潮がじわじわ盛り上がってきていて、まあ、つまりホームレスの居場所をね、なくそうとする試みがね、日本のあちこちで盛り上がってるわけなんですけれども、川崎はね、共生の街というか、多様化の街なので、そのリニューアルした稲毛公園も、もう全然横になり放題みたいな、なんならみんなでホームレスがみんなで、集まってね、談笑できる、まあ、ホームレス向けに作ったわけじゃないでしょうけど、むっちゃくちゃ座り心地がいいっていうかね、たむろしやすい、なんかね、こう、テーブルセットみたいなのがあちこちにあったりとか、むっちゃいい公園なんですよ。ただ、やっぱりね、ホームレスだって、民度いろいろありますから、中にはね、本当にしょうもない人も結構いて、ゴミもね、ゴミ箱なければもう勝手にその辺のゴミ袋にゴミバンバン入れてその辺に転がしてあったりとか、まあよく見るとね、薄汚くはなりつつあるんですけれども、まあこれにめげずにね、管理していってほしいなというふうに思います。で、この前、まあ稲毛公園といえばコロボックルズなんですけれども、ミゼットのね、兄弟で、まあ極右のね、兄弟の方がいらっしゃって、もう僕10年以上前から、主に終戦記念日の靖国神社で、まあ最初知り合って、まあ当時すごくスターだったわけですよ。異色のね、兄弟顔ほぼ一緒で、風体もなんかね、もう一回見たら忘れられないような、風貌で、喋ることもね、思想があって喋ってる方々なんで、むっちゃ印象に残って、ただね、兄貴が主に喋って、弟さんはね、あんまり語らないタイプなんですよ。コロボックルズというのは僕がまあつけた愛称でね、まあ実際は違うんですけれども、君はそっち側、僕はこっち側かな。という、あるね、在日韓国人の方がカメラマンとしてね、彼らが歌舞伎町でホームレスやってた時からの、付き合いみたいで、まあ、歌舞伎町で主にね、彼らがこう、ほつき歩く姿をね、写真に撮って、写真集が出たんですよ。で、その中で兄貴は主に被写体で、弟さんはね、絵が上手で、そう、相田光雄風の、なんか名言をね、紙に書くという趣味があって、こうヘイト的なね、ヘイトチックなイラストとかもお上手なんですけれども、まあそれは置いといて、でまあ兄弟でうまく役割分担ができてると。弟さんはね、もう本当に喋らないし、喋ってもほぼコミュニケーション取れないような感じだったんで、まあ僕も主にお兄さんの方と喋ってね、やり取りして、でその写真集も靖国神社でこうお会いするうちにね、なんかの表紙で見つけて、うおーっつって、しかもね、上下巻2つ出てるんですよ。2冊も写真集出てるホームレスってそうそういないと思うんだけど、ヤン・スンウーさんという方が撮った写真集なんですけども、ヤンさんはその後土門憲章を受賞して、もう超有名カメラマンになってしまったと。そのねキャリアの一部でそのコロボックルズが被写体として扱われているということでね。でその二人はね、靖国神社でまあ十数年前に見て、で行くたんびに話しかけるようにしてて、まあ少しずつね、最初はもう全然相手にしてもらえないっていうか、もう喋ってもくれないみたいな感じだって。兄貴はね、喋ってくれるんだけど、 けど、弟はもう目も合わせてくれない感じだったんだけど、何年か付き合ううちに、まあ、稲毛公園にもね、遊びに行くようになって、で、お兄さんがね、最初ホームレスだったり、じゃなかったりみたいな、そういう生活されてたんだけど、お兄さんが、まあ、ホームレス辞めた時にね、糖尿と腎不全かなんかで、透析生活になっちゃって、まあ、ホームレス物理的にできなくなっちゃったんで、まあ、まあ、福祉の世話になることになって、まあ、住居を当てがわれたんだけど、まあ、そこも行ってね、だんだん顔を合わせてるうちに弟も喋ってくれるようになって、ただね、相変わらずコミュニケーションは、まあまあ、ほぼ成立してなかったんですよ。私が言いたいこと言って、で、運が良ければ弟が言いたいこと、まあ、全然噛み合ってない話の応酬になるんですけれども、まあそんな感じでも、まあ付き合いを続けていたら、ある日突然、お兄さんが亡くなってしまって、で、弟さんはね、まあ個人情報っていう、なんかもう、よくわからないですよね。実の兄弟なのに、もうその役所がね、個人情報がどうたらこうたらつって、兄貴の安否を教えてくれないっていう無茶苦茶な、ことがあって、まあそれでもね、弟もあんまり細かいことを気にするようなタイプじゃないから、まあホームレスやってたら、半年後ぐらいにね、兄貴がもう正式に、病没したっていうことが分かって、で弟さんもその時に、まず稲毛公園がリニューアルされて、その1年ぐらいいられなくなっちゃうっていう、まあそういう時期に稲毛公園にいたホームレスが、ほぼ全員ね、その頃いたホームレスはほぼ全員生活保護がまあ許可になって、福祉でね、川崎市が新しい住居を用意するみたいな感じで、全員追い出して、で、リニューアルが行われたんだけど、まあ、その時にコロボックルズの弟さんもね、まあ、その波に乗れてね、生活保護を降りるようになって、ホームレスを辞めることができたと。で、お兄さんのこともその時に正式に、遺骨が弟さんの元に帰ってきて、で、その時に弟さんから、なぜか僕のところに電話がかかってきて、妹引き受け人になってくれないかと、つまりその、入居、新しいその、ところに入居するにあたってね、それまではよくあるホームレスのその自立支援センターみたいなところにいてね、いわゆるタコ部屋ですよ、共同生活させられて、生かさず殺さずね、飼い殺しにされるみたいな施設、団体に入れられてたんだけど、まあ、何度かそこから抜け出したことも過去にあったそうで、まあ、そういう団体ってほんとピンキリなんでね、で、今回入れられた団体は、まあ、まあ、マシな方だったと。で、そこから生活保護で、まあ、自立、自分でね、その、団体の世話になるんじゃなくて、自分で、お金の管理も含めて自分でやりたいっていうことで、一人暮らしするにあたっての身元引き受け人。だから、つまり、今後ね、もし、彼にね、なんかあった時には、私がその、後始末をすることにはなるんですけれども、まあ、それも、まあ、運命かなと思って引き受けて、で、その頃ぐらいかな、その頃ぐらいから、なんか知んないけどね、弟さんの精神状態が非常に良くなってきて、もうこれまで全く噛み合わなかった会話が噛み合うようになってきて、私もびっくりしたんだけど、もう今普通に会話できるんですよ。もう、ちょっとね、自分でも信じられないんだけど、もうね、昔本当にトンチンカンなやり取りしかできなかったのに、もう今ほぼ意思の疎通ができるようになってしまったんですよね。で、兄貴が生きてる時にはね、全く言わなかったその性に関する話題にも向こうから話を振ってくるようになって、なんか風俗 YouTuber になりたいみたいなことも言い出してね。ただ、聞いてみたらまだセックスの経験はなくて、童貞らしいんですよ。で、まあそういうこともあってね、いきなり本番もできないだろうから、どうしましょうっていう話をした時に、まあ僕一人の時にね、そのこと考えて、まあ、そのいきなりね、今彼を、まあ風俗に連れてってね、ぶっ込んでも、多分、何もできないだろうと。ましてや、まあ、二十歳ぐらい、二十代とかだったら、まあ、勢いでできちゃうかもしれないけど、もう彼もそうそういい歳なんで、普通のその辺のおっさんでももう50過ぎたら、ちょっとやそっとじゃもうセックスなんかね、目の前で股広げてる女の人がいたとしても、できない時はできませんからね。だから、練習が重要なんじゃないかと思って、オナホールを、 いつぐらいかな、8月ぐらいにオナホールをアマゾンで買ってね、で、ローションと一緒に稲毛公園まで届けたんですよ。まあ、彼も、別にマンション住んでるんですけど、稲毛公園が、いつも集合場所みたいな感じでね、で、その模様は、うちの人生サンインストール研究会と、あと YouTube のメンバーシップに、その時の模様は動画で載っけてるんだけど、オナホール渡して、これで練習してくださいと言ったら、練習されたみたいで、一昨日かな、一昨日にいきなり夕方電話かかってきて試しましたと、今回はねその時の会話を、お楽しみいただきたいと思います。どうぞ。
この間のおもちゃ使いましたっていうことで。
使いました。
使いましたよ。
ローションつけて。
結構あれ長すぎるんだね。
長すぎる。
両方使えるから。
そうですね。どっちがお気に入りでした？
あれ両方使えるようになってんだよ。
そうそうそう。
うん。
どっちがお気に入りですか？
いや、どっちも使ったけど、1回で2回行っちゃった。
あ、それは良かったですね。
一度で二度美味しいっすの？
一度で二度美味しい。
一度で二度美味しい。
練習になりますよね。
うん。
うん。どうですか？
あの口ってなんかでっかいから、カールおじさんの口みたいだ。
どうですか？練習してみた感想的には。いけそうっすか？本物でも。
本物でもいけるんじゃないか？
うん、ああ。
うん。
でも、本物はまだ、現時点ではまだ未経験なんですよね。
そうですよ。
ああ。なんか、あれで、すごく、なんていうんですか、練習を積めば、本物と対峙したときに、
うん、
安心ですよね。
本物やるときは、あれで思わないとダメですもん。剣乱を工夫に言って、あかんまむし。
もう、
もう
何回ぐらい、試されたんですか？
5 回ぐらい。
あ、なんか見ながら。なんか見ながらで、読みながらですか？本とか。
見ましたよ。
あ、DVD とか。
いや違う、雑誌の切り抜き。
あ、雑誌の切り抜き。別にあれですよね。真面目な雑誌じゃないですよね。
女の子とすぐやれるって広告のとこだけ。
あ、それ、なるほど、なるほど。あ、ちょうど同じシチュエーションで。ちなみにこういうのを試すのも初めてですか？
いや、初めてじゃない。
何回目なんですか？
危ないけど一回捨ててあったやつなんか洗って使ったら気持ちよかった。
ああ、それはどの辺か、あれですか、稲毛公園ですか？
そう。
稲毛公園に落っこってたやつ、落っこってるんだ。
石鹸で洗って乾かしたら使いまし
たよ。ああ、それは一回だけ。それ一回だけ。
夜？
いやいや、落ちてたやつは。
うん。
ああ、で、捨てちゃった。
金網のフェイスの穴のとこに、それ差し込んで、一人でコックコックってやったらすぐ行っちゃった。
ああ、頭いいっすね。
ちょうどあれ調整できるから、金網のところで。
あ、高さが調整できますもんね。
で、夜中おしっこを触れするでしょ。おしっこす、する
はいはい。
コックコックってやったらすぐ行っちゃった。
でもそれはその時だけでもう、捨てちゃったんですか？
それ？
うん。
うん。結構危ないよ。国道のフェンスでやってるから。
確かに。
車はトラックの運転手とか、タクシーの運転手とか来るから。
あれ、国道でしたっけ？目の前の。
そうです。フェンスのとこに差し込んで、クッククってやったら言っちゃったけど。
その目の前、車ビュンビュン通ってるんですよね。
だって、あそこのトイレでやんないで、フェンスでやっちゃったから。
下手したら捕まってましたね。
え？
下手したら捕まってましたね。
うん。
うん。
汚れてる、捕まってます
よ。夜中？
うん。
ああ。
夜じゃ障害者手帳も見せられるけど、それもダメです。捕まってます。
ああ、頭おかしくなったふりすれば大丈夫なんじゃないですか。
うん。
うん。
こう言えばんですよ。
はい。
お前さん来たらね。
うん。
お前さんが忙しい、お前さんも忙しいだろうから。走るだよ。次行ってみよう。
そうですね。昭和を思い出すような。
走るだよ、全身を。
はい。 いやー、じゃあまあ、そのあと、4、50回試したら、ちょっと、もう一段階、上に行ってみましょうか。
うん。
うん、
今、サボテンとか、育ててるから、
はい。
トゲを利用して、チクチクしたら、ちょっと、敏感になるかなと思って。
あー、なんか、サボテンの花が咲いたら、行きましょうっていうのかと思いましたよ。
うん。
怪我しないようにしてくださいね。怪我しないようにしてください。
うん。
うん、
今ほら、あと、別の話ですけど、
はい。
あら、ネットのニュースとか、
うん。
YouTube の日本テレビのニュースとか出てますけど、
はい。
川崎で、
ええ。
なんかホームレスの方が襲われた。
ああ、そうなんですか。
多摩川の土手で。
あ、土手で、あの河川敷で、うん、危ないですね、あっちの方は。
ただ元は知り合いというか友達が逃げ回ってる人がいて、
うん、
その人があの不良グループに狙われてる。でそれで次々と関係ない人まで多摩川の土手で襲われてる。
ああ、そんな前からいるんですか？最近？
前から。
あ、前からそのホームレス襲う人っているんだ。
いや、特定の人に狙われてる。なんでかというと、
うん、
そのホームレスが不良グループに対して挑発しちゃったから。
そんなことするんだ。
ホームレスが？
うん。どうやって？
なんかお前ら来てみろみたいな感じで。
ああ、そのホームレスも。
ったんじゃないですか？
そのホームレスもちょっとおかしいですね。前野さんは、うん、そういうことしないんですか？
しない。
うん。
おちょくったりね。
うん。
挑発したりやんない。
どうですか？そのホームレス時代懐かしく感じたりします？それとも今が、今の方が全然いいですか？
今の方が全然いいですよ。
ああ、そうですよね。うん。
ただ精神的な問題は、
うん。
実際に苦しいから。
また苦しい。
普通に生活できるけど、
うん。
苦しいって言っといた方がいいんですよ。
口ではね。
なんでかっていうと、
うん。
苦しいって言っとかないと、
うん。
実際にロレスも回らないし、苦しいって言っとかないと、
うん。うん。
一年後の、あの、障害者手帳がなくなっちゃうから。
いや、さすが。その、本当にその通りですよ。本当に。
本当に今度診断書取らないといけないから、一年後に。
うんうん。また醤油とか一気飲みしたりしなきゃいけなくなるかもしんないもんね。
はい。
醤油一気飲みしたりしなきゃいけなくなるかもしんないもんね。戦争中みたいにね。
ああ、だから戦争中っていうか、戦争末期みたいに、
うん。
被害になって、
うん。
もう1000回ぐらい連続して、天皇陛下万歳って。
1000回も。
うん、天皇陛下万歳って。
前野さんのあの国道にあのね、オナホール突き刺してっていうのもなかなかのもんですよね。
高さに合わせて。
それに、それに匹敵するんじゃないですか。
うん、グリコのチョコレートのキャラクターみたいにして、万歳。
まああのちょっと今あの移動中なんであれなんですけど、今10月だから、まあまた11月のちょっと半ば以降に一回川崎行きますんで。
これから川崎は11月の初め、お祭りムードで忙しいので。
ああ、まあ体気をつけてください。